田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとね、夏のこの一曲のコーナーの時間だけお休みして、うん、ここからは先週と同じようにドドッと田中アートさんに登場していただくことになります。はい、夏休みスペシャル。今回もこれから行ってみましょう。田中アートのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、武見さんと田中アートさんに熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
今回はどのアーティスト取り上げますか？
はい、今日はですね、8月10日になってますよね、
うん、
8月10日はですね、私が大好きなガールズボーカルグループザ・ロネッツのリードシンガーロニー・スペクターのバースデーなんです。
ハッピーバースデー。
はい、ということで本日はねロネッツをピックアップしたいなと思うんですが、
うん、
はい、ロネッツはねニューヨーク出身で60年代前半にヒット曲を連発した3人組のガールズポップスの代表グループなんですね、うん、ロニー・スペクターがねこう実のお姉さんといとこを誘ってですねグループを結成したっていうことなんですけれども、田中さんはロネッツは、うん、
全然知らないです。
全然知らない？
通ってない、知らないというか通ってないですね。
ああ、うん、まあまあまあまあまあね、はい、年代的にはね、ユッキーなんかは結構やっぱりね、
すごく綺麗で、60年代前半なんですけど、うん、もう今はね前と違って映像も見られるので、うん、こういう方々だって3人組だったんだっていうので、うん、ちょっとね新しい発見もあって、
うんうん、そう、なんかね結構みんな綺麗なんですよね。
そう
そうそうそう、うん、それでこのまたロニー・スペクターがね個性的ないい声をしてまして、うん、であのロネッツももちろん私好きなんですけれども、はい、このロネッツをサウンドプロデュースしてたねフィル・スペクターっていう人がいるんですけど、うん、まあ、この人の私大ファンなんですよ。でまたこのフィル・スペクターっていうのがね天才奇人と言いますか、うん、はい、とんでもない男なんですけれども、うん、
この番組で多々話題に上がる方ですね。
そうなんですけどね、うん、まあでもあの本当にねこのフィル・スペクターにこうプロデュースをしてもらいたいっていうことでロネッツがダメ元でデモを送ったら、はい、このロニー・スペクターの声を気に入ってぜひやりたいっていうことになったんですよ。それで1963年のデビューシングル Be My Baby、 もうこれが大ヒットするっていうことなんですけれども、はい、まあその後ね Baby I Love You とか恋のアマートとかねヒット曲連発するんですけどね、まああのなんていうんですかねフィル・スペクター、まあほらね天才と、はい、あのクレイジーはね、
はい、
紙一重っていうのを本当字でやってるような人なんですけど、なんでまあ今度機会があればね、はい、フィル・スペクターをちょっと
そうです、ね、
あのとことんちょっとやってみたいなと思うんですが、Be My Baby はさすがに知ってるでしょ。
まあ、そうですね、曲はわかりますね。
いい曲じゃないですか。
そうですね、
これね、はい、この曲40何回録音し直してるんですよ。
そうなんですか。
そう、先ほど言ったサウンドプロデュースのフィル・スペクターっていう人が、
はい、
60年代前半って今みたいなレコーディング技術がないから、
はい、
同じ演奏を何回も何回も何回も繰り返してウォール・オブ・サウンドっていうね、
はい、
音の壁って言われたんだけど、はい、そういうものをこう作った人なんですよね、多重録音をっていう、はい、それでまあそういう、こう音を作り上げてったっていうことなんですけれど、まあそういう意味でもフィル・スペクターすごいなと思うんですけど、でロネッツはね60年代半ばに活動休止しちゃうんですよ、もう早々と。でそのままもう解散みたいになっちゃうんですけれども、でロニー・スペクターはこうソロシンガーになるんですけど、まあロニー・スペクターって名前言って、
はい、
先ほどのサウンドプロデューサーがフィル・スペクターというように、フィル・スペクターと結婚するんです。
そうなんですか、
はい、偶然一緒だったわけじゃないんですね。
そうそうそうそう、結婚するんですよ。それでロニー・スペクターっていうねファミリーネームがスペクターになるんですけど、まあその後1973年には離婚するんですけど、まあその後ね、
はい、
もう大変な大変なことになるので、はいはい、もうその状態を泥沼状態をですね、はい、エピソードを言うと長くなるんでやめますけど、はい、もうロネッツなんてね、もう本当だったらロックの殿堂なんて早々と入ってもおかしくないグループなのに、フィル・スペクターがその選考委員の一人だったっていうこともあって、もう言えるのを拒んだりとかね、まあいろんなことがあったりするんですけどね、はい。まあでもあとロニーのねボーカルに影響を受けた大好きだっていうミュージシャンはね国内がいっぱいいるんですけれども、まあ日本では特に大滝詠一さんがもう大ファンだということをね公言してますね。なんか本当に個性的というかね、ちょっとこう一回聞くと癖になるようなボーカルなのかなと思いますけどね。何年か前にねロニー・スペクターがソロで来日公演をするっていう時があって。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で私すごい、ああなんかいいな見たいななんて思ってて、で結構仲間内もチケット取れたみたいな感じだったんですけど、結局体調が悪くて、中止になっちゃって、まあそれっきりみたいな。
あら、
なるほど。
まあ本当にねいいグループだったので、これはもう皆さんにぜひね伝えていきたいなと思っております。
はい、
それではザ・ロネッツで Be My Baby。
ロネッツ Be My Baby でした。
はい、もうね本当に名曲中の名曲で、でももうこれもね何年前、もうそう60年ぐらい、60年以上前だね。なんか全然なんかこう色褪せない。
確かにすごいな、60年か。
名曲中の名曲、
ね、
でもすごいですね、アーティストの方ってこうやって亡くなっても曲がこう残り続ける、私たちなんか喋ったらもう全部流れておしまいですからね何も残らない。
いやいやいやいや、何を言っていますかあなたは。
いや、改めて素敵なグループだったんですね、ザ・ロネッツ。田中アート俺にも言わせろ、今回は田中アートのアーティストピックアップ、ザ・ロネッツでした。続いてはケイズドリームの8月のレコメンドアーティストです。さあ今月はどのアーティストでしたっけ、田中さん。
今月はスイスポルノ連続でかけたいと思います。
はい、なんか5曲入りのね、はい、EP がリリースされたということで。
そうですね、
はい、全曲聴けちゃ う
全曲毎週かけちゃいます
楽しみですね。
田中アートさんも、はい、もう田中アートとして個人的に大好きなバンド。
はい、大好きですね、いや本当本当楽しいですよ、ライブ見てると、本当に楽しいんで一度見てください、お願いします。
では2曲目聴かせてください。
はい、それでは聴いてください、スイスポルノで夜が叫んでる。
記憶を拾う君はいつも怯えた声笑ってみせる、泥だらけの探している夜中すぎる日々の中で、かすかな期待を飾ってみせた、刻み込む時計の針が染み込む 叫んでいる。
稲毛ケーズドリーム8月のレコメンドアーティスト、ザ・スイスポルノで夜が叫んでるでした。
はい、まあ、愛称あるナンバーですね。
そうですね。またこれがかっこよかったりするんですよ。なんかおちゃらけてるように見えて、急にキラーンってするんですね。なんだか、
うん、なんだねえ、なんか歌謡ロックって感じ。
なんかすごいいいんですよ。昭和のスタート、何言うのかな、何て言うんだろう、いいんですよ。目の向けるところとかがすごい素晴らしいですね。一コロですよ、女性は。
でボーカル の, あのユイさん、
はい、
世界のユイ様ことユイザボックスでも歌われているユイさんのこのビジュアルがまたかっこいいですよね。
かっこいいですね、なんかすごいいいですよ。
ね、田中アートさんおすすめのザ・スイスポルノ、ケーズドリームで定期的にライブを行っているということですので、千葉稲毛ケーズドリームのホームページライブのスケジュールチェックしていてください。田中アートさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お願いします。
お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。今回は、
はい、先週に引き続きまして、千葉県稲毛区にあるライブハウスケーズドリームの店長、田中浩一さんに登場してもらいます。
こんばんは。
ちょっと違いを出してるわけですね。さっきは田中アートさんとして、
はい、
ね、個人として、
はい、
ここでは店長として、
はい、
ライブハウスの、ね、店長としてね、おすすめなアーティストを紹介してもらうんですけれども、久しぶりにねこのコーナーにね参加してもらえて、なんか嬉しいですね。
そうですね、うん、でね、いつもでしたらこうアーティストをピックアップしたりとか、うん、こう田中店長自身よりも他のことの、ね、はい、トークが広がっちゃうので、
うん、
今日は田中アートさん、田中さんのお話をじっくり聞けるので、
うん、そうですね、はい、田中店長のことをね、はい、こういろいろと聞かせてもらいたいなと思うんですけど、
はい、
まあケーズドリーム何年やってるって言いましたっけ。
11月で29年ですね。
すごい、
すごいね。え、いくつの時。
24の時ですね。
わ、
はい、若
い、早いね。こうなんでライブハウスを自分でやろうと思ったの。
もともとはそのアメリカでライブハウスをやりたかったんですけど、
うん、
留学してて戻ってきて、向こうでやるためにちょっとお金を貯めていろんな仕事をしてたんですけど、こっちでたまたま物件があってっていうのがスタートなんですけど、特にそのライブハウスに知り合いがいてとか全くなかったんで、ただ海外でアメリカでどうしてものやりたいなっていう夢 が始まりですね。
うん、
なんですけど結局こっちでたまたま始めた感じですね。で始めちゃったもんだけど、バンド知り合いがいないからどうしようかなみたいなスタートでしたね。
あ、は
い、
それはすごい。
そうそうそう、うん、でもなんでライブハウスをやりたいと思ったの。
基本はその留学してる時によく通ってたんですよ。ロックアイランドかなっていうライブハウスにちょっと毎日のように通ってて、でそこでなんかいろんなスタッフとかに知り合って、細かく言うと長くなっちゃうんですけど、うん、そこで出会いがあって、俺もこういう仕事したいなみたいな話をしてたら、ね、日本がもう潤ってる頃だったんで、日本に戻ってお金貯めればすぐできるんじゃないのみたいな話をされて、よしやるぜと思って日本に帰ってきたら、そう簡単にはいかなかったっていう、
うん、
ただそれをやるためにはどうすればいいんだっていうところのきっかけみたいな感じですかね。
うん、
でもきっかけがもう今こんなになっちゃいましたけど、
はい、いやでもすごいです ね、
ね、いやいや、
若さもあったのかしら、うん、チャレンジするっていう勢いとか、
うん、そう、あんまり考えないですよ自分。人ってもうこうなったらまずいなとか、これは失敗するからやめようとか俺一切ないんで、もう思ったら考えついたものは全部進むっていう、 それは昔からそうなんで、若いからとかでもなく、
あ、じゃあ田中さん自身がもうそういう性格、
そうなんです、もう
だからもともと経営者向きになったんじゃない、そういう意味ではね、
まあ、もう私絶対無理だもん、もう失敗することがまず頭に、うん、最悪な状況をパッて頭に浮かべてこう一歩引いちゃったり、うん、時間を置いちゃったりって、
それが浮かぶ能力がないですよ多分成功するのしか見えないから
うわいいな、
浮かんじゃうと、うん、いかないじゃないですかね、みんない
やいやもう浮かんじゃうんで、
そこまで頭働かないんですよ、うん、
それで田中アートさんは人生の半分以上、
はいそうですね、
あららら、
もうず最初から稲毛だったの？
そうです。稲毛でその借りて場所を借りてやって、そこから移転して今のところですね。そこを最初が4年5年ぐらいやって、そこから移転ですね。
うん、一番苦労したことって、
うん、どうなの？苦労なんかしてんのかな？
あ、そうか、苦労苦労と感じない。
かっこつけてないんで、別に本当に知らないんで、音楽も大して知らないし、うん、その。正直に思ったことを直接アーティストにも言ってるし、偉大な人に言われたらいいんだろうけど、偉大でも何でもないんで、ただ思ったことを口にして、あの人がそうやって言ってるってだけの形で未だに来てますね。一番最初からそんな感じですね。
あ、じゃあこれがすごい苦労したなっていうのもそんなパッと浮かんでこないんですか？
だから全部が苦労なのかもしれないけど、一個もしてないのかもしれないって感じですか。
じゃあ楽しかったことはパッて浮かびます？一番、
あ、いっぱい浮かびますよ、
いっぱい、
はい、楽しいことしかないですよ多分。
は
い、仕事とか楽しいですからね。やりたいことをやってるから楽しいですよね。
まあ、これはね、もうこういうふうにやってきた人だと分かる話なんだけどね。まあそういう意味ではね、こう私も好きなことしかやってきてないので、だから仕事をやって次の日よくほらね、ああもう明日また仕事だとか、明日から仕事だみたいなことを言う人ってほら結構いるんだけど、ないからねそういうのがね。
もうある意味そういうジャンル職種っていうのもありますよね。もうすごく大変でこう任されて人のために苦労して、うわやだと思いながらもこう支え、国を支えてくださっている方とかね、社会を支えている方もいたりっていう。
でも羨ましくなったりしますけどね。ずっとこう夜型の仕事してて、夕方5時ぐらいに仕事終わって、朝から行って帰ってきて飲んでとか、友達と飲んでとかいう仕事、サラリーマンの方とかを見てると、その生活を何日かしてみたいとか思いますね。
それをすごいエンジョイしてる人とか見たことありますよ。
だからそ
う、もうね、ブッキングを楽しんでる の、うん、の飲み会とかの営業のブッキングをもうノリノリでもうキラキラしてる人とか見たことあります。やっぱその方その方に合う仕事ってあるんでしょうね。
そうですね。
私の目の前にはなんだかんだ言いながらも幸せな二人が並んでいらっしゃいます。さあ、ケイズドリーム、先週に引き続き同じアーティストをピックアップしてくださるということで、押してくださるということなんですね、このライブラッシュで。
はい、ただそのバンドのおかげで今のケイズドリームもあるなっていう、活躍してくれているので、先週はですね、当時出会った頃に大好きだった曲をかけさせてもらったので、今週はですね、新しめの曲で、この曲はおーこれ来たなっていう曲があったので、それをかけたいと思います、はい、
バンド名がね全然出てこなかったんで、アルカラです。
はい、では聞いてください、アルカラでツナイト。言葉じゃなくていいよ、ただうなずいて、ただうなずいて、言葉だけじゃ足りないよ、だから今夜は
色つくことを恐れ、ほのかな恋心見て見ぬふりして待ってる、未完成な僕なら傷つくことを恐れ、閉
どめのセリフさえ言えないまま Tonight, tonight, tonight 僕らは Tonight, tonight, tonight 今しかないよ Tonight, tonight, tonight Tonight, tonight 言葉じゃなくて列車がやってきて僕らのウェブサイストーリーどこか連れ去ってしまう腰に投げ入れた花も恋にはつらいあってもどこか連れ去ってしまう
Tonight でした、
はい、いやあれからがあれか稲城ケイズドリームのね立ち上げからずっと頑張ってやってくれてたんだね、
う
ん、
そうですね初ツアーからですね、
うん、でもやっぱそういうのね大事よね
そうですね、うん、なんだろうないろんな思いが詰まりますねそのバンド自体にもその売れてる売れてない別として、うん、やっぱその95年に始めて本当初期の頃から付き合いがあるやつ結構いるんですよ、
うんうん、
でもう最近もちょいちょいたまに会ったりとか来てくれたりとかするときにバンドやってたりやんなかったりもあるんですけど、うん、そういう人とこう久々にこう会うとあれ俺もう死んじゃうのかなと思ったりしますなんかないですか急にこう一気に集まってくるときあるんですよタイミング的に
あ
この前久々に会ったんだよって言った2日後に会ったりとか
あ不思議なことってありますよね続くことだったりねつながることとか
そうなんですよ怖くなったりしますけど、ね、それくらい長くやってるんで
そうですよ、はい
うん
ね、11月で29年とすごいですね、はい、ケイズドリーム、
ね、でもまだまだね、うん、頑張って
はい、
はいまあ、田中浩一さんにね2週にわたってねこのコーナーに登場してもらいましたが、
ね、ありがとうございました
応援してます
ありがとうございます
ライブラッシュ今回も千葉県千葉市稲毛区にあるライブハウスケイズドリーム店長田中浩一さんでした